希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
東カウンス教会の桜井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は年末年始特別企画として東川口教会牧師の桜井良一先生をゲストとしてお招きしました。先生どうも。
どうも
よろしくお願いします、はい。リスナーの方にはね初めての、
そうですね、
はい、先生なんですけど、実は朝の言葉の番組も担当していらっしゃるんですよね。
はい。
もうどれぐらい担当していらっしゃるんですかね。もう
牧師になってからすぐに担当しましたから、今年で20年ぐらい。
ああもうじゃあベテラン中のベテランですね。
でもいつも緊張してこの放送のスタジオに入ると緊張しっぱなしです。
そうですか、
はい、
今日はリラックスして。
わかりました。
よろしくお願いしますね、はい。先生はご家族は何人。
私の家内と中学校2年生の息子と小学校5年生の娘ですから4人家族ですね。
4人家族ですね、
はいはい。
住んでらっしゃるところは
東川口といって、埼玉県にある川口市のところにあるんですね。はい。
なんかちょ、最寄り駅みたいな、
ね。JR の、武蔵野線の東川口、あるいは地下鉄なんですけれども、はい、埼玉高速鉄道の東川口の駅から、まあ、歩いて15分ぐらいかかるでしょうかね。はい。そこに教会があります。
そうですね。もうじゃあ、教会もね、長いと思うんですけども、はい、今日は、今週と来週年末年始特別企画として、はい、先生からいろいろお話を伺いたいと思うんですけど、はい、今週は先生がどういうふうにしてイエス様を信じるようになったかっていうところをね、
はいはい、
お聞きしたいと思うんですけど、
なるほど。
もう、もともとご家族がクリスチャンだったとか親戚がクリスチャンとかそういうことだったんですか。
身内とか親戚にはクリスチャンは一人もいないんです。
あ、そうですか。
はい。
うん、じゃあ草分け、
そうですね、
ボランティアですね、
はいはい。
じゃあまたどうしてその親戚も身内にも誰もクリスチャンがいない中で教会に行くとかクリスチャンになるっていうふうになったんですかね、うん。
それはですね、これこの今皆さんが聞いてるラジオ放送、
はい、
ラジオ放送でキリスト教のその放送を聞いて、それがきっかけで教会に行くようになったんです。
はい、そのラジオ放送を聞いてらっしゃったのはいつ頃のことなんですか。
私は今年で、昨年だったかな、50歳。
あ、そうですか。まあ、今日はね、12月29日だから。
か今年か。
うん、まだね、
まあ。微妙なところですね。
そうですね。50歳おめでとうございます。
それで、その50歳ですから、洗礼を受けたのが21歳。
21歳。
だから多分その前ですから、20歳ぐらいの時に教会に行き始めたんだと思います。
そうすると30年前。
そうです、はいはい。
はあ。またどうしてそのラジオを聞こうと思ったんですか？
私が高校生の頃、まあおそらく持田先生も同じ年頃ですからわかると思うんですけど。
僕の方ちょっと若いですけどね。
あ、そうですか。BCL って言って、
はい、
海外のラジオ放送を聞くことがとても流行ったんですよ。
よくわかります。
はい。それで、うん、その海外の放送をいろいろこう聞いてですね。で、その中で、当時、韓国からかな、
うん、
韓国の最終島から、送られてきたキリスト教放送の番組を聞いて、まあ、偶然、この、明日への窓。
明日への窓ね、
うん、
は
い。そういうのを聞きましてですね、聖書に関心を持つようになったんです。
はい。結構じゃあ毎日のように聞かれたんですか？
そうですね。まあ初めはキリスト教に関心があったわけではなくて、
うん、
その海外の放送局を聞くとですね、その受信報告を送ると、ベリカードっていう綺麗なカードがもらえるんですよね。で、それをたくさん集めるのが目的でした。はい。そのために、一生懸命バチカン放送とか、
マニラコーリングっていうのがあるんですね。
そうですね。モスクワ放送なんか一番聞きやすいんですけれども、そういうものをいっぱい聞いて、いろいろ集めたんです。で、その中で、まあ、たまたま一つ、まあ、キリスト教放送局があったってことなんですね。はい。
なるほど。そこからね、どういうふうに洗礼を受けるようになった、取られたかってことを、ちょっとここで一息入れてからお聞きしたいと思います。
はい。はい。
その明日への窓を二十歳前後でずっと聞いてらっしゃって、
はいはいはい、
そこからまたこう教会に足を運ぶっていうのは一つのまたね、うん、なんかちょっとこう、はいはい、あの大きな変化かなって思うんですけど、
はい、
それはなんかこうきっかけみたいのがあったんですか？うん、
実はまああの大学生だったんですけれども、その頃はあのまあキリスト教とは全く関係がなくて、あのまあ学生運動、
はい、
あの今の成田空港っていうんですけれども、
その
反対運動をしてたんです。
へ
ヘルメットをかぶって、あのね、そういうデモをしたりして
なんか棒持って、
あそうですね、
あそうですか
石を投げたりなんかするのがあるんですけども、
今の桜井先生から想像できない格好ですけど、はいはい、そういう時期があったんですね。
はいはい、でそれをしていまして、あのまあ自分でこうそれをやるのが自分の使命じゃないかなと思って一生懸命やってたんですけども、
うん、
ある日のことをそのデモをした帰りだったかな。
うん、
あのバス停で自分の家に帰ろうと思ってバスを待ってたんです、
はい、
そしたら当時ですね、
はい、
日本中でピンクレディっていうグループの歌が流行ってたんです。
ああそうですね、
はい、でその歌をね楽しそうに小学生の女の子たちが歌って通るんです、
うん、
でその時ふっとその歌声を聞いて自分がやっていることと今の世界とではズレがあるんじゃないかなって
なるほどね、はいはい、そのピンクレディの歌詞と、
そう、はいはいはい、なんかだからその時にこう深刻に それまでは自己満足してたんですけれども、うん、それからずっと果たして自分が今やってることは本当に意味があるんだろうかっていうふうに悩み出したんですよ。
じゃあ自分をこうちょっと外からっていうか客観的に見たような、そう
ですね、はいはいはい、ある意味ではですね、
うん、
ただそれがとても深刻で、うん、あのただ悩んだだけではなくてノイローゼのようになっちゃったんですね。
そこまで、
はいはい、
あやっぱこう真面目に突き詰めて考えちゃったんですね
うん、そうなんでしょうかね、
うん、
まあそれでおそらく2年ぐらい引きこもりみたい、まあ、今で言えば引きこもりみたいなんですけど、まあ、家にいまして、でその時に唯一外との、まあ、あのつながる手段としてラジオ放送を聞いてたんですね。
なるほど、
はい、でその時に、まあ、今まではあの海外放送の一つとして聞いてたんですけれども、うん、まあ、あのそのキリスト教放送を聞いて、あ自分の人生にとってねこの聖書の言葉っていうものがとても大切なんじゃないかなっていうふうに、まあ、思うようになってたんですね。
なるほどね、はい、まあ、世の中のこと社会のことにも真面目だったけど今度はこう自分の人生も真面目に考え出した、
うん、真面目っていう言葉が適当なんかどうか分かりませんけど、
まあそういうことね、まあ、ただ真剣に、
はい、真剣に悩んだことは確かですね、でだからそれであの当時そのこのラジオ伝道部っていうんですけれども、そこにお手紙を何回も送ったんです、
はい、
そうするとその度にですね、あの丁寧にお返事が来るんですよ、でいろいろこう質問にも答えてくださって、でそういう点でとてもそのなんていうかなあのキリスト教にこうどんどんどんどんこう引き付けられていったっていうことが、あまあ
なるほどね、
はいはい、
それでまあ教会にいらっしゃって、
はい、
で聖書の話を聞いたり、はい、イエス様のことがだんだんこう分かってきて、
はい、
なんかこう特に印象に残る聖書の言葉とか、
はいはい、
ありますか？
そうですね、私はやっぱりその2年間引きこもりだったもんですから、その時に自分はどうして生きてるんだろうか、あるいはなんでこんな風に苦しまなくちゃならないんだろうかと思ったんです、
うん、
でその時にあのヨハネの福音書の9章のまあ、一節から三節ぐらいですか、そこでイエス様が生まれつきの盲人、まあ、生まれた時から目が見えない人と出会って、その時に、その人がどうして目が見えないのかっていう、まあ、説明をされた言葉があるんです、でそれが私にとってとても、まあ、その時に大きな励ましになった言葉だと思います、はい、
あちょっと今ここに聖書があるので、
はい、
その箇所をちょっと見てみますけど、
はい、
さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。この御言葉ですね。
そうです、はい。まあ、あの、いろいろ悩んだり苦しんだりしていて、その意味が分からなかったんですね。でも、このイエス様の言葉によれば、何か私の上に神様の技がね、現れるためにそういうことがあったのかなっていうふうに 思えるようになった。
あ、
だからそれでまあ教会に導かれていくんですね。はい、
あ、なるほどね。はい、じゃあいろいろこう思い詰めたり、家の中にずっとこうこもったりしたことも、
はい、
ずっとやっぱり意味があって、
そうですね。はい、
そのことを通してイエス様のこの言葉がね、
はいはい、
自分のこととして迫ってきた。
はい、そうです。はい、
はい、ね、今日本当にありがとうございました。
はい、
東川口教会は先ほどおっしゃってましたようにね、武蔵野線のそれから埼玉高速鉄道の東川口駅から歩いて15分ぐらいのところにあるそうです。ホームページで、検索サイトから、シャロームチャペルと検索してくださると教会の集会案内や地図も見ることができます。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントは 2GB の USB フラッシュメモリーを抽選で3名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はメモリーとお書きくださいね。 BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは1月4日金曜日です。バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。E メールアドレスは bw@jesus-web.org bw@jesus-web.org です。ぜひまた桜井先生のね、奉仕でいらっしゃる東川口教会お近くの方は日曜日にね、先生の、直接の声を、礼拝説教で聞いてみられたらいいと思いますね。
よろしくお願いします。
はい、ぜひいらっしゃってみてください。はい、またその感想なんかもね、メールでいただけると嬉しいですね。はい、それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと、持田博次と、
桜井良次でした。
それではお元気で、
さようなら。